一人社長の声ログ、この配信では株式会社ジャパスの上している私から日々の気づきだったりを適当に配信していきます。今日は声ログとある通り単純に私のために配信します。で、テーマは音声、動画、記事、違う、文章、音声、動画のメディアの違い、メディアの特性の違いについてです。ちょっと私が今進めてる案件というか、進めている作業というか、作業じゃないの。まあ、ちょっと新しくやってることがあって、で、そのために必要なことなので、整理します。自分のために整理します。音声と、文章、音声、動画のメディアの特性の違いです。で、まず、単純に使うものが違います。で、使うものが違うから、情報の密度も変えるべきで、伝え方も変えるべきです的な流れになるかなと思います。まず使うものが違います。です。文章は目を使う、そして音声は耳を使う、で、動画は耳と目を使う。です。見る側のあれですね。です。で、この差がありますです。まずその違い、その1ですね。使うものが違う。で、2、これも大事なところなんで言うと、時間の流れの主導権が違う。ちょっと、もうちょっと噛み砕きたいですけど。時間の主導権が違う。でいいか。時間の主導権が違う。で、これは、要は、コンテンツが時間のペースを握ってるのか、それとも、その消費側がペースを握ってるのかです。ちょっとわかりにくいので、それぞれ当てはめると簡単。で、まず文章は、読む側が、時間の流れに握ってます。まあ、要はどっちのペース、自分のペースで消化できるかどうかですね。で、記事だけが自分のペースで消化できます。一方、動画音声は自分のペースじゃ消化できない。もう、作った人によるよって勝手に、まあ、時間が決まってるからですよね。動画と音声についてはもう時間決まってるじゃないですか。10分なら10分の動画。倍速とか、逆にゆっくりにしてすることはできるけども、結局その元々の10分から動かすってことしかできない。一方で、記事とか文章っていうのは時間決まってません。もう、なんだ、例えば1行だけに1時間かけていても読んでも構わない。ってので、時間の主導権も違う。文章だけが違います。で、次に情報の密度ですね。で、この二つ、さっき言った二つの違いが、まさしく情報の密度と繋がってきて、要は何を使えるのかと、あと主導権どっちが握ってるのか。で、考えると、何が、情報を一番濃くしていいのかっていうのがわかります。でもこれ私の考えなんですが、情報を濃くしていい順っていうと、記事です。記事が一番情報を濃くしていい。で、次が動画。で、最後に音声です。つまり、下に行くほど、今言った順、記事、動画、音声ですね。下に行くほど、情報の伝え方ってのは、薄めなきゃいけない、ちょっと。それは、時間を伸ばすってのもそうかもしれないし、あるいは、交換を入れて、休みを入れるとかもそうかもしれない。です。で、なんでこの順なのかなんですが、まず、記事が一番濃くしていい理由は、さっき言った2番目の違いです。時間の主導権にあります。読み手のペースで進められるから、ちょっとわかりにくいことが書いてあったとしても、また戻って読み返せるし、理解するまで読める。ちょっとわかりにくいことっていうのはちょっと語弊がありますね。情報の濃いことをポンって渡したとしても、読み手が受け取れる気があれば受け取れるってことです。これちょっと前提切らなきゃいけないんですけど、読み手が受け手が受け取る準備してあることが前提ですね。で、言うと、情報の密度の濃さってのは、記事を一番濃くしていい。で、次に動画。で、最後、一番薄めなきゃいけないのが音声です。なので、もし、ちゃんと読んでくる、ちゃんと消化してくれるのであれば、記事が一番情報を届けやすい。で、次が動画ですね。情報の密度で言うと動画。で、なんでかっていうと、まず、時間は、制作者側が握ってる。時間、自分のペースでは見れないから、記事には負ける。 で、一方で、音声と比べると、目を使えるから。耳だけじゃなくて目も使えるから、情報は音声よりは濃くして大丈夫です。最後、音声については耳しか使えない。から、記事よりも薄く。で、さらに動画よりもさらに薄くしなきゃいけない。です。で、この辺の違いがあります、と。で、もっと言うと、音声、あ、次、あれですね。一旦、まあ、情報の濃さは置いといて、また違いに戻ると、シチュエーションの違いですかね。シチュエーションの違い。記事と動画と音声。で、まず音声、シンプルなのでいくと、音声は動画が見れない時の代替コンテンツでしかないかなと思ってます。今のところ位置づけとしては。なんだ。そうじゃない人もいるかもしれないですけど。ただ、その地位を結局、まだまだ向上しきれてないのが音声かな、音声コンテンツかなって気がします。もうなんか、ラジオ、ちょっと前 ?5 年前かなもう。5年ぐらい前にちょっと盛り上がった時期ありましたよね。インフルエンサーがみんなラジオ始めて、あ、これラジオの流れ来るのかなと思ったけど、ふわっとした状態のまま続いてる。で、これが爆発的に伸びるきっかけってのが今ないっすよね。まあ、私なりのキーとしてはスマートスピーカーの普及だと思ってるんですけど、何について教えてで、ラジオが流れる状態になったら、もっとラジオ、音声のメディアは流行る。あります。そう、今ちょっと、音声メディアは検索が来てないんですよね。検索しづらいと、結局、消化もされない。だから、そう、音声メディアの普及には、SEO が必要だと思うんですよ。SEO の仕組み。検索結果の最適化っすね。それは、それを担うのが多分、その役割になるのが、スマートスピーカー。何々について教えてって言った時に、検索キーワードとして何々っていうのがあって、で、その何々っていう悩みを解決してる人が一番求めてるであろう、ラジオのコンテンツを流すみたいなの、仕組みが出来上がると、ラジオは来る。これ話しとれてますね。で、シチュエーションの違いですね。で、声ってのは、音声メディアってのは結局、動画の代替でしかない。要は、目を使えないけど耳は余ってるって時に聞かれるものでしかない。今のところ、市場の全体の傾向としては。で、次、動画が、動画と記事は、動画と文章は、どっちもどっちかな。これは私の感覚なんですけど、音声は、市場的にそうだろうってところで、動画と音声の違いが私の感覚で、動画は、まず何かを、それなりに深く知りたいって思った時に、触れるもの。で、記事は、深く知りたい時に、文章は深く知りたい時に触れるもの。って感じですかね。で、多分3段階あって、まず、概要をつかみたいって時は、これは多分世代にもよるかもしれないけど、記事か動画どっちかを見る。まずさっと掴む。で、ちょっと深く知りたいってなった時、動画を見る。で、さらに深く知りたいってなった時、最終的には文章を読む。この順ですかね。で、この流れの中に音声ってな入ってないんですよね。残念ながら。まだ新しすぎて、入りきれてないというか、ここ入る余地はないかもしれないですね。で、あと違いは、それでこれ私の頭の整理用なんでグダグダです。あと最後というか重要な違いとしては熱量ですね。熱量の伝えやすさで言うと、まあ動画が1位、で2位が音声、3位が記事、文章になるかなと思います。で、ここはあれですね。なんていうか、新しさが関係してくる。コミュニケーションの仕方、が関係してくる。で、動画ってのは、一番生身の人間とのコミュニケーションに近い提供方法です。声と顔がわかる。で、だから、もう、なんだ、ずっと前、もう縄文時代とかからあったようなコミュニケーションの方法と近い。で、だから、 情報以外の情報、まあ、熱量も情報っちゃ情報なんですけど、その、なんだ、雰囲気とか、空気感とか、感情とか、の熱量は動画が一番込めやすい。次が音声ですよね。で、音声が動画の次なのは動画と違って視覚情報ないからです。で、記事は、その、なんだ、従来のコミュニケーション方法と比べると、まだ新しいコミュニケーション方法です。フェイストゥーフェイスで顔を合わせてコミュニケーションできるようになってから、もう何千年とかですかね。何千年どころじゃないな。何百万年とか経って、何百万年かな、多分何百万年経って、でも、縄文時代、まあいいか、そう、もう桁違いに新しいコンテンツ、文章による情報伝達っていうのは、フェイストゥーフェイスの情報伝達と比べたら、ずっと新しいやり方。で、だからってわけでもないですけど、熱量が込めにくい。で、ただそれでも、文章だからこそ伝わる熱量っていうのもあるんですよね、多分。っていうのは、なんだろう、多分小説読む人ならわかる気がする。映画で泣かないけど、小説で泣く人ってのはいる。で、逆はあんまりない気がする。映画で泣くけど小説で泣かないっていうのは、それは多分映画見ちゃってネタバレしちゃったからって理由になるのかなと思います。で、文章で泣くときってなんか、映像見て泣くときよりもずっと深くなるんですよね。深い。これなんでかというと、多分自分のペースで読んでるから。自分の記憶と結びつけて、それが掘り起こされるから。やっぱり動画ってのも、まあその要素はあるかもしれないけど、結局、向こうのペースだから、ペースに来てるの向こうだから。なんか、自分の中でめっちゃ思い出すことがあったとしても、結局動画っての流れ続けちゃうんですよね。映画とか。で、そこでわざわざ一時停止ボタンも押さないし。で、だからそう、熱量は今言った順ではあるんだけど、表面的には今言った順ではあるんだけど、でも、本当の根っこのつかみやすさで言うと、多分文章が1なのかもしれない。です。そんな感じですかね。あ、なんか分かってきました。で、最後。コンテンツ作るときに注意しなきゃいけないこととしては、まず、文章は情報密度かなり濃くして大丈夫ってこと。で、ただし、文章って言ってもいろいろ種類がある。SEO 記事なのか、それとも Kindle 本なのか、で、あるいは教科書的な、なんか、学習用のただの文章なのかで、密度というか伝え方っていうのは変わってくる。で、SEO 記事の場合は、わかりやすそうであることが多分重要です。密度は濃いとしても、わかりやすそうであることが重要。で、動画の場合、これ、あれっすね、多分、プラットフォーム切らないと、収集つかないな。だから、SEO 記事、YouTube、ラジオはラジオで表くりでいいのかな、まあ、スタイフでいいか。で、それぞれの伝え方、仮に同じことを伝えるんだとして、どう分けるべきかっていうのを考えると、まず、まあ多分ベースとなるのは記事な気がします。記事で一旦整理した方がいい。まあもしくは叩き台として音声撮っちゃうかっすね。今私がまさに叩き台で音声撮ってるように。一旦頭の中整理のためにラジオ撮っちゃう。で、それを元にちょっと整理して記事にする。で、記事の内容に視覚情報を足すことで動画にする。作るときは音声、記事、動画の方が、音声、記事、動画が一番作りやすいかもしれないっす。ね、ただ、音声のクオリティが犠牲になるっすかね。そのやり方だと。で、全部犠牲にならないやり方としては、記事、音声、動画の順。記事でまず、で、なんでかというと、記事ってのはいくらでも修正できて、遂行しやすいからっすね。で、音声ってのは一回撮った後、なんか全体の流れを直すとかできない。記事は直し放題。で、動画も一回撮ったら基本的に直しにくいので。なんで記事の方で十分にクオリティ高める。で、それを音声に流す。で、その、音声に流すじゃないな。その記事を元にして音声作る。で、その記事を元にして動画も作るですね。で、気をつけなきゃいけないのが、めっちゃ遂行して頑張って書いた記事をそのまま 音声化しても届かないってこと？それはなんでかっていうと、主導権握ってるのがこっちだから、時間の主導権握ってるのが音声の場合こっちだからです。記事であれば、向こうのペースで読めるから、ここなんだっけってなった時、自分で戻れるし、ちょっとここゆっくり理解したい時はゆっくり読める。まあ、ググった時そういうことやってる余裕があるかどうかとかちょっと置いといて。一方で音声っていうのはそれができないから、そのままやっちゃうと、なんかわけわからないまま流れていっちゃう。コンテンツが流れていっちゃうだけになっちゃう。ので、気をつけなきゃいけないのは、ますね。多分間を足すことな気がします。例えば、記事で、多分音声で、なんか、何々についてどう思いますか？ちょっと考えてみてくださいとかって、音声や動画で結構あるけど、記事でそれやらないのって、多分、どっちが主導権握ってるかなんですよね。記事であんまり見ないけど、でも記事でもそれやるべきではあるけど、そっち置いといて。で、なんで、多分それっすね。主導権、こっちが握ってるからこそ考えてみてくださいっていうことが必要。これは、なんだ、工夫とかじゃなくて、多分言わないと、淡々と受け取るだけになってしまうから言うんだと思います。で、なんで、記事から音声動画化するときに必要なのはそれっすね。ま、ちょっと考えてみてね。で、考えるだけの時間をそのコンテンツ内に入れる。一時停止ボタンを押してとかじゃなくて、もう強制思考タイムを入れる。で、すると、ちょっと文章に近づけられるというか、一方通行になりにくい、ですかね。で、それが音声化っすね。その、間を足す。文章の情報量に間を足してあげるのが音声化。で、動画化の時は、間は多分動画と同じで、音声と同じで OK。考え方はそこは一緒で OK で。で、音声に肉付けしてあげる必要がある動画の場合は、で何を肉付けするかっていうと、視覚情報っすね。なぜならば、動画は目で見れるから。そんな感じっすね。あ、なんか、だいぶ整理できました。ということで、以上、音声、動画、文章のメディアの違いでした。で、この3つの特性の違いは、結構面白いというか、かなり面白い。で、この違いを理解しないと、理解してこそそれぞれのメディアでやるべきことがわかる気がしました。ということで以上、ジャボさんでした。